聖書を開きください。新約聖書ヨハネの福音書第15章16節、新約聖書212ページです。
聖書を読みいたします。ヨハネの福音書第15章16節、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。以上です。
から神田先生に新約聖書ヨハネの福音書第15章16節を通して、天地を創造された神が私にどのように働かされたか、神田英介物語第一部をと題して聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今映像が出るまでちょっとお待ちください。はい、出ました。今日はですね、天地万物をお作りくださった神様が私にどのように働かれたのか、神田英介物語第一部としてお話をさせていただきたいと思います。詩編の中に、我が魂を主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなというお言葉があります。私も75歳になりました。それでこれまでねの生涯を振り返って、主がどんないいことをしてくださったのかずっとこう書き出していたんです。そしたらですね、ずいぶんたくさん忘れてるなということに気がつきました。これはまとめておかなきゃいけないなと思ってまとめ始めたのが今日お話しする第一編、それからいつか第二編第三編とこう3つにまとめてみました。ぜひからね、ぜひ皆様もあなたの生涯に働かれた主の技、素晴らしい技をですね書き留めて、そしてこんな素晴らしいことを主がしてくださったということをねまとめてくださると嬉しいかなと思って、一つの参考で聞いていただければと思います。今日の御言葉、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選びあなた方を任命したのです。このお言葉です。私はですね、九州南端の鹿児島というところで育ちました。東洋のナポリと言われる非常に綺麗なところです。ところがこの鹿児島はですね、チランとか泉とか神風特攻隊の基地があったところなんですね。ですから、私の子供時代、私の家は山手にございましたが、海岸まで全部爆撃でやられるというこんなことでした。で、私は幼稚園また学校に行くときですね、いつでもやってたことを思い出すんです。道端に生えてる草全部口に入れてね、食べられるかどうか試したんです。そのくらいお腹が空いてたんですね。あの当時の私の夢はですね、もう一生に一度でいいからお腹いっぱい食べたい、もうそしたら死んでもいいと思っていたんですが、今はもう毎日この夢が叶うような状態ですね。ありがたいことだと思います。その頃ですね、母が時々リックにですね、自分が嫁入りの時に持ってきた着物を詰め込んでどっかに出かけるんですね。朝早く出かけまして夕方にならないと帰ってこないんですが、何をやってたかと言いますと、この自分の持ってきた嫁入り用の着物をですね、お米とかね、それからさつまいもとかと取り替えて私たちに食べさせてくれていたんですね。それはいつでもですね、私の母が言う言葉があったんです。私お腹いっぱいだからあんたたち食べなさい、 お腹いっぱいのわけないんですよね。でもそうやってこう育ち盛りの私たちにお米とかお芋とかを食べさせてくれたことを思い出します。私は長い間ですね、実はこのさつまいもの葉っぱと茎だけ食べてたんです。でこれがさつまいもだと思ってました。ところがある時ね、あの母親がこの本当の芋をふかしてくれたんです。これがさつまいもだと聞きましてね、びっくりしました。さつまいもってこんなにおいしいものだったのかと、いまだにあの感動を忘れることができません。私の父は軍人でして、3歳の時に戦死をしています。ですから私は父親の顔を全然覚えてないんですね。私を育ててくれたのは祖父です。祖父はあの剣道8段でした。ですから私もちっちゃい頃からですね、剣道に連れて行かれまして、鹿児島はご存知だと思いますが、次元流というね、あのこういう剣法の本場なんですね。ですから私もちっちゃい頃からこの次元流、それから新影流、こんなもので育ったんですね。やってますとね、必ずこの家に神棚があります。剣道の道場にもあります。そしてうちには神棚と同時に仏壇もありました。で毎日これを拝まないとですね、ご飯を食べさせてもらえない。もうある時私嫌になりましてね、なんでこんなもんに頭下げなきゃいけないのって聞いたことがあるんです。そしたらね、お前な、イワシの頭も信心からって言葉あるやろ、何でもいいんだよ、何しろね頭下げりゃねありがたいんだから、そしたら飯も食わしてやるからと思いましてね、ご飯食べるためにこれはもうありがたいですよね。あの神棚と仏壇に頭を下げると、まあ、こんな生活をずっと過ごしてました。私とこのキリスト教との最初の出会いはですね、実は小学校に入って間もなくです。このフランシスコ・ザビエルが日本に最初に来たのが実は鹿児島なんですね。それを記念して作られたのがこのザビエル教会という教会です。カトリックの教会です。ここにですね、行っていた私の友人がいます。そして彼がね、おい神田、教会に来いや、今度の日曜日は特別なんだ、すっごいプレゼントがもらえるんだ、聞きましたね。このプレゼントっていう言葉に惹かれまして、私は彼と一緒に行くことにしたんです。でこの教会に着くちょっと手前でですね、彼がね、いや実はな、プレゼントだけじゃないぞ、すっごいのが来てんだ。なんだって言ったらね、実はあのザビエルが日本に来てちょうど400年にあたる年でしたのでね、インドから特別なものが来てるって言うんです。なんだって聞いたらね、これ実物の写真なんですが、あのフランシスコ・ザビエルのね、手がミイラ化したのが来てる、こんな話をしてくれたんです。いやー、教会っていうとこはちょっと変なとこだな。そして教会堂の前からですね、中を覗いてみたら、カトリック教会でしょ、ちょっと薄暗くてですね、ろうそくがぼーっと燃えててね、そこにミイラがあると聞きましてね、いやー、もう私はね、プレゼントいらん、もうこんな薄気味悪いところね、入るの嫌だっつって逃げ帰ったのが、私とキリスト教との最初の出会いなんですね。ですから私の中ではずっとキリスト教っていうのは薄気味悪い宗教だっていうのがこう印刷されてしまったんですね。で私はあの鹿児島ではあの結構大きな家の長男でしたので、人に負けるな、人の上に立つリーダーになって、絶えずこれを言われ続けて大きくなりました。ですからね、私は中学3年生の時から、まあ、鹿児島あたりにいてはしょうがないので東京の学校に行けって言うんで、あのバーヤ付きで東京に送り出されました。そしてあの公団住宅というのに当たりましてね、埼玉県の川口っていうところに引っ越しをしながら東京の学校に通っていたんですが、私はね、神田の家の跡取りになるの悪くはないけどね、そんなもんで私を生涯終わりたくないっていうのがあったんですね。密かに誰にも言いませんでしたが持っていた夢がありました。それは何かと言いましたね、いつか俺は外交官試験にパスしてやるぞ、そして外交官になってですね、世界を羽ばたいてやるんだ、こんな夢を持っていたんです。まあ、外交官になるためにはね、少なくとも英語ぐらい喋れなきゃしょうがない、どっかで英語勉強できないかなと思ってた時に、ちょうどですね、私の家のポストにビラが入ったんです。英会話ただで教えます、うわーと思ったんですね。でも下を見たらですね、宣教して書いたんです、キリスト教。いやー、またあの薄気味悪い宗教か、 英語ただで教えてもらうのはいいけどね、宗教だけちょっと困るなと思ったんですが、まあ、ただだっていう言葉に惹かれましてね、とりあえずこう偵察に行くことにしました。このうちのすぐ近くの幼稚園で宣教師が教えてくれていたんですが、行ってみて中覗いたらですね、その宣教師が一人ポツンと座ってるんです。誰も生徒いないんです。やっぱりな、こんなとこ行くやついないよなと思って通り過ぎました。ところがね、通り過ぎた後で、いや誰もいないっていうことは私一人個人教授ただでしてもらえる、これすごいじゃないかと思ってまた戻ってきたんですね。ところがまた考えちゃったんです。たった一人しかいないってことは、あの薄気味悪い宗教に捕まっちゃったらね、逃げ場がない、これ困る、やっぱりやめようと思ってですね、何回こういたり行ったり来たりしているうちに、中からこの宣教師飛び出してきましてね、あんた英語を勉強しに来たんじゃないのって声をかけてくださいました。それでイエスって答えてね、中に連れ込まれた。これが私の、まあ、実質的なキリスト教との出会いですね。彼はね、もうすっごくいい先生だったんです。最初の30分間みっちりと英会話を教えてくださいました。ところがですよ、続く60分、地獄ですよね。もうね、たどたどしい日本語を使いましてね、神様って言ってるはずなのが亀様になったりね、もうなんかわけのわからんことを言うんですね。まあ本当に聞きたくもない聖書の話でしたけど、まあね、30分ただで英語を教えてもらってますから義理もありますしね、途中で帰れない、じーっと我慢してその聖書の時間をね過ごしたことを思い出します。でそんな中でね、私はこの欧米人と日本人の違いについてだんだん目が開かれていくんです。ある人が言いました、森さんという方ですが、欧米人というのはね、殻のついた卵みたいなもんだ。だからこの卵一個一個にジョンとかね、トムとかメロリとか名前が書ける。でも日本人というのは殻のない卵みたいなもんだ。だから卵の上に名前が書けないって言うんです。そうするとどうするかって言いますとね、ぐちゃぐちゃの卵を器に入れて器に名前が書けるって言うんです。ですから日本人は自分の属する集団、それと自分とがね一体化しちゃってる。自己紹介なんかの時にね、例えば私の娘、アメリカで音楽家ですが、トロンボーニストって書いてあるんですね。はい、I'm a trombonist、 こうやって紹介するわけです。ところが日本では私は NHK 交響楽団の何々でございます。こう自分の属する器で自分を紹介するということがございますね。皆さんもそうですよね。最大寺教会の誰々です。自分個人ではないんですよね。ですから日本ではこの個としての自分自身は集団にこの渦巻ってしまっている、そんなことがあるなということを思わされたんですね。この宣教師がよくね、神田さん、あなた自分が罪人だって分かりますか、イエス様の十字架あなたのためだったって分かりますか、言うんですよね。私はそのたんびに何つってたかと言いますとね、そりゃあんたはクリスチャンだからね、罪人かもしれんけどね、私は罪人なんかじゃありません。そしてね、イエス様2000年前に十字架にかかっておきながらね、今頃になってね、それが私のためだって、ね、言われたってね、そんなもん信じられませんよ、しょっちゅう言ってたんですね。特にですね、集団の中でしか自分をこう考えられない当時の私にとって罪って何だったかと言いますとね、集団のこの輪を乱す、そして周りの方々、いわゆる世間様に迷惑をかけることが罪だと教わってきたんです。これが許されない罪。許しって何かと言いますとね、もう迷惑かけた人のところ行きましてね、頭を下げまして、もう二度とあんなことしません、これからは集団の規則に従いますということによって輪が回復される、これが許しだと思ってましたからね。私結構みんなと仲良くやってたんです。ですから罪人なんかじゃないし、許しなんか必要でない、まあ、そんなことをずっと考えていたんです。まあ、当時はね、私こう輪を乱すことが一番の悪いことだと思ってました。人に迷惑かけるなよってこう言い続けられて大きくなったもんですからね、人に喜ばれることを求めていました。周りの目を恐れていました。だから私にとっては周囲の目、世間の目が神様になってたんです。世間の目が私にどう考えるべきか、どう行動すべきか、これを 教えてくれていたんですね。ですから聖書の言う神様とはまるで違う神様を信じていたんですね。当時私は仮面の人生を送っていると思ってました。本当の自分を見せたら負け、だから誰にも見せない。人生って何か、演技だ。失敗しちゃいけない。上手に演技したものが人生に勝っていけるんだ。こんなことを考えていました。でもね、ある時こんなことを言われたんです。神田さん、もしあなたの心のね、中を映すスライドがあったとして、友達や家族が見てる前でね、こうやってバーッと映し出されたらどうって言われてね、私思わず自分の心を折ってしまったんですよ。とってもね、私の中には醜いものがいっぱいある、恥ずかしいという思いがあったんですが、それを隠すために一生懸命自分で仮面をつけて生きていた。まあ、当時の私を見ますとね、表向きに言う言葉と本心というのはいつも違っていました。私はですね、学校の期末試験とか大切なテストの前はあんまり勉強したことないんです。大体ですね、私のライバルがいるんですね。そのライバルを誘って試験の前日は映画を見に行くかピンポンをやりに行ってたんです。なんつってたかっていうとね、お前勉強なんかやめろよ、映画見に行こうぜなんつってね、こう連れ出すわけです。本心はね、これで油断してくれたらまた俺勝てるわい、もうその通りになるんですけどね。ですからいつも表向きに言ってる言葉と本心とは違っていたんですね。まあ、その当時教えられていたことっていうのは、文章を読むときに文章を文字通り受け取っちゃいけない、行間を読み取れ、というかね、人と話をするときに言ってる言葉その通り受け取るのはバカだ、その言わない意味をね悟れ、なんて教えられてきたんですね。そうしないとリーダーにはなれないぞって教わってきたんです。ですから他の人もね、実際に言う言葉と本当に考えていることとは違うに違いないと思っていました。こんな私でもね、中学の時に大好きな女の子がいたんです。可愛い子でした。ところがね、ある時この子がね、僕にこう言ったんです。神田君、君のこと大好きよって言ったんです。本当はね、飛び上がって喜んでもいいはずなのにね、私は何と思ったかというと、こいつ表向きはこんなこと言ってるけど本心は何考えてんだと、こう考えてしまったんです。ですからね、素直に彼女の告白を聞けなかったんですね。人を信じることをしない当時の私、愛がわからなかった、とっても寂しかった。そうですよね、愛っていうのは人を信じて初めてわかるものですよね。でもその当時ですね、誰にも言いませんでしたけども、心の底で思っていたことがありました。それは何かと言いますとね、愛が欲しい、本当の自分を大切に思ってくれる人が欲しい。確かにね、神田家というね、財産のある家に育ち、頭もまあまあ健康もある、だから多くの人がね、僕を大切にしてくれたんですが、多くはアクセサリーを見てね、大切にしてくれた。でも私から全部こういうアクセサリー取り去っちゃったら、本当の裸の私を愛してくれる人なんかいるんだろうか、いないんじゃないか、愛が欲しいなっていうことを思っていました。それとね、人生に意味が欲しい、価値が欲しい、なぜ勉強しなきゃいけないんだ、なんで生きていかなきゃいけないんだ、こんなことを心の底では考えていました。でもそれを誰にも言うわけにいかない、仮面つけて生きてますからね。当時の私が信じていたものは何かと言いますと、目に見えるものが全てだ。だから人生の目的っていうのは、人に負けないアクセサリーを集めることだ。いい学校に入りね、人よりたくさんお金稼いで、そして人よりも偉い立場について、こういうね、アクセサリーをいっぱい、人よりも優れたアクセサリーを身につけることで、私の人生って成功だって考えていたんですね。ところがそんなことをずっとやってるうちに、諸行無常という言葉にぶつかるんです。 この世にあるすべてのものっていうのはいつかなくなる、永久に変わらないものなんて一つもないんだ、私もいつか死んでいく、そしたら人よりもね、いいアクセサリーをいっぱい集めたとしてもこれ全部置いていくんですよね。そしたら私の人生って虚しいな、寂しいな、まあ、そんなことを思い始めました。そんな時に出した結論はですね、私は道端に転がってる石ころと同じだ、何の価値もない、誰も見向きをしてくれない、そんなような存在だなっていうことを思わされたんです。生きるって意味がない。あの頃の私はですね、頼れるのは自分だけだ、自分が神様だと思っていたんです。頑張りさえすれば私にできないことなんか何もないんだという全能感みたいなものを持ってましたね。実際何やってもこうできたんです。でもですね、それが一つの試練にぶつかります。大学入試に失敗をするんです。あの学校の先生はね、お前は絶対大丈夫だ、太鼓判押すからって言ってくれた。でも私は落っこってね、私よりも普段成績の悪いのが受かってしまうんです。これはショックでしたね。自分の期待をまず裏切りました。そして家族や人々の期待を裏切りました。その結果ね、これまで持っていた優越感というのが一晩で劣等感に変わってしまったんです。そんな時ね、この宣教師、まあ、あのただで英会話を習うためにずっと私言ってたんですが、私のことをね、彼は心に留めていてくれたんだなということが分かった。そういう人と出会ったということはすごいことだったんですね。彼はね、本当にこの言葉を額面通りに生きる人でした。で、自分を本当に率直に表現する人でした。彼がね、口癖みたいに言っていた一つの言葉があるんです。何かと言いますとね、私がね、アメリカから遠い日本に来たのはね、神田さん、あんたのためだよってこう言うんですよ。私ね、こんな言葉聞いたことがなかったんです。私の生涯あんたのためだよって言われてね、嘘だろう、そんなバカなことあるわけないじゃないか、ずっとこの言葉をね、疑っていました。これをね、確かめる日がやってきたんです。実はね、大きな台風がやってきましてね、もう暴風、大雨、すごいんです。電車も止まってしまったんです。彼はね、普段車を30分ぐらい運転して、ただで英語を教えるために浦和っていうとこから川口まで来てたんですね。私この台風の日ね、考えたんです。こんなね、大風と大雨の中ね、絶対にあいつは来ないだろう。僕は行ってやろう。そしてね、言ってやろうと思ったんです。あんた来なかったじゃん。ね、僕のこと大切だと言ってたけどね、あんなの嘘っぱちじゃないって言ってやろうと思ってね、私はその大風と大雨の中をね、あの幼稚園まで行ってね、待ってたんです。そしたらね、これね、やってきたんですよ。普段の何倍も時間かけてね、やってきたんです。その時私ね、考えてしまったんです。この外国人ね、何のために日本にやってきてね、英語をただで僕に一人に教えてくれてんだ、何なんだこれは、思いましたね。ひょっとして彼の言ってること、あなたとっても大切だよ、私の生涯であなたのためだよって言ってることはね、本当なんじゃないか思うようになりました。そこからね、私のこの彼に対する態度が変わったんです。で、いまだにね、彼が話してくれた2つの話覚えてます。1つはね、彼自分の時計取り出しましてね、これこうぶら下げて私に言ったんです。神田さん、考えてみて、この時計がね、砂漠のど真ん中にポツンと置いてあったと考えてください。もしこの時計がね、言葉を喋れるとしたらなんて言うでしょうね、こう聞いたんです。私ね、またアメリカ人へんてこりんな質問しやがってと思ってね、最初鼻でこう軽蔑したんですがね、考えていったら考えるほどね、だんだんこう腹が立ってきたんです。なぜか、きっとこの時計はね、こう言うだろう、私はなんでね、 人が誰もいないこんな砂漠のど真ん中でね、チクタクチクタクチクタクチクタクとね、時を刻んでるんだろう、なんだこれはっていうに違いないなと思ったんです。当時の私が考えていたことと一緒なんです。なんで私は勉強し続けて生きていかなきゃいけないんだ、こういうことをずっと考えて、だから腹が立ってきたんです。とはね、彼こう言ったんです。神田さん、この時計を作ったのは人間だよね。人間が時計に意味を与えたんだよね。だからこの時計が人間に握られていたり、人間に見られていたりしたら、時計としての意味があるよね。神田さん、あなたはね、あなたを作った神様を信じようとしないよね。だからあなた自分が何のために生きてるかわからないでしょう。ズバッと言われたんです。この言葉はね、いや本当だなと思いました。それでね、これはちょっとね、このキリスト教とやらね、耳を真剣に傾けてみる必要があるかなと思い始めたんです。でもう一つ覚えてるのがね、神田さん指先見てごらん、何がありますかって言われて、指紋の話をしたんですから、あなた自分の指紋見てね、何とも思わないのって言われて、何とも思いませんって言ったんですよね。彼ね、こう言ったんです。今ね、世界にこんだけたくさんの人がいるけど、あなたと同じ指紋を持った人ね、一人もいないんですよって言われた。ハッとしたんですよ。そしてね、これまで長い歴史の中でたくさんの人が生まれて死んでいった、でもね、その一人として神田さん、あなたと同じ指紋を持った人いないんだよ。あなたってね、こんなたくさん人が生まれて死んでいった、今世界にたくさんいるけどね、たった一人しかいないんだよって言われたんです。これね、神様がね、あなたを特別なものとしてお作りになった印じゃないのって言われたんです。それまでね、そんなことなんか考えたことがなかった。私っていう人間ね、偶然生まれてきて、偶然生きて、偶然死んでいくんだと思ってましたからね。でも世界でたった一人の人間だとしたら、これ偉いことだな、ひょっとして私を作った超越者、まあその頃は神様なんか私信じてませんのでね、超越者がいるかもしれない、ひょっとして私が生きていることに意味があるのかもしれない、世界の中でたった一人しかいないとしたら、まあ、そんなことを考え始めたんですね。ちょうどそんな時にですね、本田浩二先生という伝道者が私たちの町にやってきましてね、川口の全部の教会が合同で集会をなさることになったんです ね。もちろん宣教師は私にこのビラをくれたんです。でもね、私もこう考えてはいたんですが、まだそんなね、集会に行くなんて思いもしませんでしたので、これいらっしゃいと言われた時に何と答えたかと言いますとね、いい日本人としての返事をしました。まあ何にもやることなかったら行きますねって言ったんです。いい返事でしょ。そしたらね、彼はね、前半聞いてないんですよ。行きますねっていう言葉しか聞いてないんですね。おお、来てくれるんだ、嬉しいって言ってね、もう大喜びしてんですね。私はね、彼見ながら、バカだな、前半聞けよちゃんと、何にもやることなかったらって言ってんじゃない、何にもやることがない日なんかね、あるわけないじゃないと思ってね、鼻先でこう彼を笑いながら、まあ、家に帰って行く気もないですから、そのチラシもどっかバッとやっちゃったんですね。で、この晩になりました。雨が降ってましてね、勉強やる気しないんですよ。テレビ見ようとも思わない。思わず私の口からね、あ、今晩何もやることないなっていう言葉がプッと出たんです。その時に、あれ、これ僕あの宣教師に言った言葉だよな、もし何にもやることなかったら行きますねって言ったよな、とあれ言ったな、でもあれいつだっけ、もうチラシなんかどっか行っちゃってるわけですよね。でも不思議なことにね、ゴミ箱漁ったらね、あのチラシが出てきたんです。そしてそれ見たらね、ちょうどその晩なんですよ。今晩だ。そして見たら、ちょうどそこから歩いて行ったらぴったりの時間なんです。いや、これは行けっちゅうことかなと思いましてね、行くことにしました。雨が降ってましてね、私下駄履いて、まあどうせ行ってもね、話なんか聞く気ありませんから、英語の辞書持ってね、まあこれをね、集会の間ずっと暗記しないいやと思って、もうそのために行ったんです。まあ行きましたら宣教師喜んでくれましてね、いや来てくれたんだって大歓迎してくれた。 でも私話なんか聞く気ないですから、行動の一番後ろに行きましたね。もうそこで始まる前からもう英語の辞書暗記ずっと続けていた。その間にこう音楽とか始まってね、まあいろんな話が始まっていった。全然聞こえないんです。でもね、最初に聞こえた言葉が何だったかというと、この本田浩二先生がですね、こうおっしゃったんです。今日イエス様を信じる人がいたら手を挙げなさい。これがピッと聞こえてきたんです。その時ね、初めて辞書からこう目を上げましてね、こんな話聞いてね、手を挙げるやつなんかいるわけないよなと思ってこう見渡したらですね、何人か手を挙げてんですよ。へえ、こんなバカもいるんだ、その時思いましたね。次の瞬間、私の手が上がってたんです。驚きましたね。なんだこれはと思ったんですが、そしたら先生がね、今手を挙げた人前に出てらっしゃいとおっしゃるんです。手を挙げた人が立ち上がって前に行き始めた。私は絶対行かんぞと思ってね、膝をぐーっと押さえていたんですが、気がついたらね、立ち上がってんですよね。歩き始めてんです。もう一人の僕がね、お前何やってんだ、語ってる声が聞こえるようでした。すいません。そして前に着いた。わけわかんないんですが、両目からね、涙がドバーッと出てきた。本当にね、何が起こってんのかわかりませんでした。まるで神業ですよね。私は信じようなんて思ったんじゃない、神様が技をなさった。そしてね、その時にわけわかんないんですが、私についてお祈りしなさいって言われ、お祈りが何かもわからずにね、なんか祈ったらしいんです。後から考えてみたら、こんなような祈りをしたようです。でまとめてみたらですね、こんなでした。神様、私はこれまであなたに背を向けてきました。ごめんなさい。これから方向転換します。こんな私ですが、あなたが願っておられるような人間に作り変える工事を始めてください。イエス様のお名前によってアメン。まあ、こんな祈りをしたらしいんですね。もうね、何やってるか全然わかりません。そしたら宣教師がやってきましてね、神田さん、あんた今日からクリスチャンよなんて言われてね、ハグされましてね、なんかこう全然わけわかんない、そんな状態でした。何が起こったか全く理解できませんでした。でも不思議ですね。神様っていうのは、ああいう自分でも理解できない祈りをしたのに、祈りに応えてくださる神様なんですよね。二つの変化が起こりました。あんなに嫌いだった聖書、自分の小遣いで買いに行ったんですね。これは私にとっては奇跡的でした。それまでもう一つは、私は歌が歌えない人間でした。ところがね、あの時から歌を歌うのが大好きだった。特に賛美歌、歌うことがね、大好きになりました。これ、私の中で起こった変化ですね。そしてせっかく自分で買ったお金ですからね、聖書読まなきゃ損だと思ってね、読み始めた。そしたらですね、いろんなことが見えてきたんです。聖書全体を見ると、神様がすべてのものを作ってくださった。すべてのものが失われていった。その被造物を回復する神様の物語がこの聖書に書かれているということが見えてきました。ある意味で、ね、神様の計画っていうのは天地創造から始まりましてね、新天新地の創造まで人間の歴史全部をカバーしているわけですが、その真ん中にあるのがイエス様の十字架。私たち人間のためだけじゃない、動物植物を含めて全被造物万物を神様と和解させるというね、大きな神様の計画があった。その中心が十字架だったっていうのがだんだん分かってきたんですね。そして神様はこのご自分の計画を成し遂げるために人を選ばれる。アブラハムを選びね、モーセを選び、預言者を選び、王を選び、いろんな人を選ばれる神様だ。あ、そうか、だから私も神様に選ばれたんだなっていうことをね、思いました。まあ、それまでの私の人生はですね、競争人間です。 もう何かやるとね、人に負けないように、いまだにこの習性残ってるんですね。車を運転しててね、誰かに追い抜かれると腹立つんですね。追い抜き返したくなる。もうこういうね、以前の古い性質がいまだに残ってるんですね。もうね、人に負けないように、これ叩き込まれてきましたね。でもね、神様の計画が分かった時に目が開かれたんです。神様はね、私だけに特別な使命を与えてくださっている。そして私を送り出してくださっている。他の人はその人なりの計画がある、使命が与えられている。だからね、人と競争なんかする必要ないんだ。私は私に与えられた使命のために神様の前に生きて、神様の計画に参加させてもらえればいいんだということが分かったときね、私は競争人間からある意味で解放されたんです。そして初めてのことです。聖書っていうのはね、書かれている通りに理解していいんだ、受け取っていいんだということが分かったんです。これまではね、行間を読め、言葉の裏を考えろって言われてきたのにね、聖書っていうのはもうその通り受け取っていい、ああ感謝だなと思い始めました。聖書はね、私は神様に愛されていると語ります。ああそうなんだ、ありがたいな。あのイエス様が十字架で血を流してくださった、あれはね、私が神様と和解させられるためだったんだ。ああそうか、ありがたいな。そしてね、イエス様は死んで3日目に復活なさった。そのお方は今も生きてらっしゃる、いつでも私と一緒にいてくださる。ああそうか、ありがたいな。そしてね、永遠に恥を見ることがないものにしてくださる。ああ感謝だな。本当にね、初めてです、人生でこの通り、そのまま書かれている通り受け取っていい書物と出会った、これが聖書だったんだということをね、分かったんですね。そこから私の趣味が変わりました。石ころ集めになったんです。ルワンダの、ね、虐殺死体のすぐ横から石拾ってきたりね、カンボジアのキリングフィールドから拾ってきたりね、まあ、いろんなとこから石を拾ってくるもんですから、うちの本棚の上は石ころだらけ。もうね、今はどこに行ってるかというと、家内が嫌がりましてね、こんなたくさん石ころ持ってこないでよ、今は段ボールに3つぐらいあったかな、これがみんな今うちの庭にね、敷き詰められているんですが、私にとってはね、貴重なんです。これ、ルワンダでね、時に、虐殺死体の横で拾った石だ。すっごい大切。でもね、普通の石ころなんです。私をね、イエス様は拾ってくださった。私もただの石ころみたいな存在だった。でもね、イエス様が拾ってね、こうやって置いていてくださる。イエス様という方はね、石ころさえも用いることができるお方なんだ。ルワンダから拾ってきた石はね、実は私にとってすっごい大切なんです。虐殺の現場、誰も見てないんです。でも石は見てんですよね。いつかね、石が、いや時はね、こうだったよって証言してくれるんじゃないかと思ってね、未だに大切に置いてあるんですけどね。石ころみたいな私たちを主は用いてくださる。感謝ですね。それでこの御言葉なんです。ヨハネの15章。あなた方が私を選んだのでありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。このお方はね、私のために特別な計画を持っておられるに違いない。実はね、私もいろんなところぶつかりますよね。いつもそのたんびにイエス様に申し上げたことはね、実はこういうことなんです。イエス様、私はあなたを選びませんでしたよ。あなたが僕を選んだんでしょ。あなたの責任ですからね、何とかしてください。こうやってね、開き直ってずっと来てるんです。楽ですよ、これ。だって選んだ人の責任でしょ。僕が選んだんじゃないですもんね。ぜひね、この生き方を身につけてください。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。なんてありがたいことですかね。 皆さん一人一人のためにもね、神様は特別な計画を持っておいでになる。使命という漢字があります。命を使うと書きます。私はどうやって命を使うんだ、私を選んでくださったお方についていきさえすればいいんだなってことを思わされますね。これ私の大好きなあの看板なんですけど、工事現場に行くと出てきますね。これ以前にもお話したことがあると思います。ただいまね、皆様には大変ご迷惑をおかけしております。もうしばらくのご辛抱ですのでご協力お願いします。これね、私大好きな看板なんですが、クリスチャンになるとはね、神様に工事を始めてもらうことだ、イエス様に似る工事、これをねぜひ始めてくださいとお祈りしたときに私たちクリスチャンになるんですよね。でクリスチャンの生涯っていうのはずっとこの工事が続いていく、この地上を去るときにこの工事が終わるんですよね。で私はよく提案してます。あのみんなねクリスチャン、ここにね工事って言ってバチつけて歩いたらどうですか。赤井先生も工事中なんですよ。私も工事中、皆さんも工事中だからね、あ牧師のくせにとかね、役員のくせに、長老のくせにとかね、工事中なんです。教会の交わりって何かっていうとね、工事中だらけの人間が、すいません私工事中なんです、お祈りください、そしてね自分の 弱さのために祈っていただく。そしたらね、いやいや私も工事中なの、実は私ここに大きな穴あるからね、ここ落ちないようにつまずかないようにしてね、私のためにもお祈りしてね、お互い弱さのために祈り合う、そしてねその弱さを補い合う、これが教会の交わりなんですね。ですからぜひね工事中ってねバッチつけて歩いてくださったらいいかと思いますね。もう一つ聖書はね、私たちは土の器だって言うんです。土の器がしっかりしていたら中に何が入ってるか見えませんよね。よくあの教会では立派な証を立てなさいって言われますよね。器を立派にしなさい、外から見られた時にね恥ずかしくないような生き方をしなさいと教わるんですが、私あれ違うと思ってます。土の器の中に何を私たち持ってるんですか。イエス様です。イエス様は私たちの中に来て住んでくださる、これがね第二コリントの4章に書かれていることですね。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのですってありますよね。でもこの土の器がしっかりとしていたら中の宝って見えますか。見えませんよね。しっかりクリスチャンとして証し立てなきゃいけないってね、外の器が立派だったら中のイエス様は見えないんです。中のイエス様を見えるためには器にひびが入ったりね、器が壊れたりした時中の宝が見えるんです。あの人ね、あんな大変な中でね、はあ、すごいね、はあ、イエス様があの人の中にいてくださるからなんだ、これがね証ですよね。もうしょっちゅう私たち工事中ですからね、過ち失敗つきものです。ひびだらけ、工事中の私たちです。そしてね、多くはもう私はクリスチャンとしてふさわしくないなんて思ってらっしゃるかもしれない。そうじゃないんです。あの最近の車みんなカーナビがついてますね。カーナビってこう、道間違えるとね再計算してくれますよね。今度右行きなさいなんて言ってね、神様っていう方はね、私たちの間違いとか失敗を用いてご自分の栄光を表されるお方なんです。ですから失敗しない人、これね神様の栄光を表すことができないんです。自分の栄光を表しますけどね。私人生を振り返りますとね、工事の連続でした。これはあの崖っぷちに立ってる木ですがね、なぜ丈夫なんですかね。風とかね雨に吹きさらされてね、しっかりと根を張るんです。葛藤とかね試練を通して私を成長させてくださる、これが私を選んでくださった神様のなさることなんですね。ですから試練に遭う、これはね根を広げる時なんですね。主を信じて50年以上、 現在の実感を表してくれている詩編の言葉があります。それは何かと言いますとね、詩編の40編です。主は私の方に身を傾け、私の叫びを聞き、私を滅びの穴から泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。まあ、今工事中です。でもこの工事は必ず完成するんです。私必ず死にますからね、その時に完成するんです。日本では墓石にね、あんまりこう言葉を書くということをしませんが、アメリカなんかではこういうことをやるんですね。これはウルグス・ベル・グラハムという方の墓石です。ご存知の方いらっしゃいますか？この方どなたか、ビリー・グラハム先生の奥様です。この方のね、墓碑がこれなんです。彼女のご両親は中国の宣教師でした。だから彼女漢字がわかるんですね。私の生涯は子羊であるイエス様の血で覆われた私がいる、だから私は義とされた。義という漢字をね、上にボーンとアメリカですよで書かれてね、英語のわかる方ここ読みますか？ End of construction. Thank you for your patience って書いてあるんです。何かって言いますとね、皆様方のこれまでね、忍耐してくださったこと本当にありがとうございます、やっと私工事が終わりましたって書いたんですよ。私ね、これ大好きなんですね。いや、私の墓石にもこう書いてもらおうかなと思うんです。いかがですかね。私はね、もう一言ここに足したいなと思うんですよね。神の国をもたらすためにね、こんな私をも用いてくださった主に感謝っていう言葉をね、一言足したいなと思います。これがね、私が講師と共に祈った祈りです。何にも意味も分からずに祈った祈りですが、この祈りが今の私をスタートさせるスタートラインになったんですね。いかがでしょう。今日ね、まだイエス様心にお迎えになってない方いらっしゃるかもしれません。この私が祈った祈りね、今日ご一緒にしませんか。もうイエス様心に迎えておられる方はこの祈り繰り返す必要ありません。どういう祈りをしたらいいかというと、イエス様、私の心の中に来てくださって私の中で工事を進めていてくださることをありがとうございますってお祈りすればいいんですよね。でもまだイエス様に工事を始めてもらっていない方がおられたら、ぜひね、今日からイエス様に工事を始めてもらえませんか。そういう方がおられたらね、この祈り私短く区切ってお祈りしますから、私の後について声出してくださっても結構ですし、心の中でお祈りくださっても結構です。アーメンっていうのはよくご存知の通り真実という意味ですね。この祈りは私が心からした真実の言葉ですという時にアーメンって言うんですね。そういう願いを持たれた方がおられたらご一緒に祈りましょう。じゃあお祈りします。神様、私はこれまであなたに背を向けてきました。ごめんなさい。これから方向転換します。こんな私ですが、あなたが願っておられるような人間に作り変える工事を今日から始めてください。イエス様のお名前によって、アーメン。ありがとうございます。今ね、私と一緒に祈ってくださった方おられたら、ぜひ牧師先生や長老の方、執事の方に私今日祈りましたっていうことをね、お話しください。そしてこれからの成長をね、お助けいただけると思います。今日は本当に感謝です。ありがとうございました。